高山俊吉気分青信号。
こんにちは。このインターネットラジオ400回、今日は400週目ということになります。週替わりですので400週間、随分お世話になりました。また私の話を聞いてみたい、聞いてくださるという方がいらっしゃるものですから、そういう皆さん方に答えてできるだけきちっと話をしたいなと思いながら、毎週気持ちを新たにしております。秋山千恵子さんの向こうを張るつもりは全くないのですけれども、長い間お話をしていると聞いてくださっている方との間で対話をしているような、お話を目の前でしているような気持ちにだんだんなってきます。弁護士の中にこういうことをする人はあんまりいないというふうに聞きますので、そうか、そうするとじゃあまた頑張りたいなと、そんな思いにもなったりします。裁判員制度に反対をして、制度発足から5年、ちょうど来月で実施5年になるんですけれども、そういうこともあり、今日は裁判員制度の話をしたいと思います。皆さんご承知のように、竹崎博信最高裁長官が定年を待たずに3月の31日で退官をされました。3月の下旬には退官挨拶というのがあって、記者会見があったと聞きます。各紙テレビ一斉に報道をしてましたね。私も非常に興味深く読みました。また見ました。私自身法律家の学校司法研修所というところで竹崎長官と実は同級生でありまして、そういう意味でもどういうことを彼は言って官を退くのかなというふうに思ってずっと見てまいりました。まあ、お互い若くないわけですから、体の調子が悪いなどと聞きますと、さあどういう状況なんだろうなどという気持ちにもなりました。退官の挨拶は各社それぞれの問題意識というんでしょうか、受け止め方で報道していたので、かなり論調というと大げさですね、でもそのご紹介の仕方に差がありましたね。例えば朝日新聞などは裁判員制度のことには全く触れない、新聞紙面上を見る限りどこにもそのことを触れてないかと思うと、他の新聞は裁判員制度に触れてないところがない、裁判員制度のことしか触れてないと言ってもいいぐらい重視しているところもある。この差は何だろうなと思いますけれども、ともあれこの竹崎長官は裁判制度を立案する中にいて、それをリードした人でもありますし、また裁判制度が実施されてからその定着のために奔走した人ということにもなります。どうも同級生のよしみにしては意見が大きく違ってしまうわけですけれども、さあこの5年目の裁判員制度はどういう層を見せているのか。竹崎長官は退官に際して本当のところどういうふうにこの制度を自分自身の中で総括しているのかなというふうに私は思いました。どうしてそう思うかと申しますと、もともと竹崎長官は下級審の裁判官をしていた頃に裁判への市民参加の良し悪しといいますか、メリットデメリットといいますか、 その分析のために外国に行って研究をしてきて報告をするというようなことをしてました。そういうことが裁判制度推進のきっかけになってはいるんですが、しかし最高裁はもともと市民の裁判能力といいますか、裁判に関わる力があるかどうかということについて非常に強い疑問を示していました。平たい表現をすれば反対だった。市民には裁く力がないということを最も強調していたのが裁判所でした。最高裁でした。で、そういう考え方の中心にいたのが実は竹崎氏裁判官だった。そういう、歴史経過といいますか、経過があるものですから、この人物が裁判制度推進の先頭を走るということになったその理由、事情、背景事情ですね、何だったんだろうというふうに私は強い疑問を持ちました。私は裁判員制度はいらないという本を出してますけれども、その中でもそういうことに触れて書いています。なぜ市民には裁く力がない、誤判の恐れが強くあるということを強調していた裁判所が一転して、まさに一転して裁判員制度を推進し、市民に裁判というのは面倒なものではない、難しいものではない、そんなに大変だというふうに考えるなということを一生懸命キャンペーンするように、この様変わりをした。なぜだったんだろうということを思ったわけです。私はその疑問に答えるような声がきっと出てくるだろうなというふうに思っていましたけれども、ポロポロと話は聞こえてくるようになりました。つい最近も絶望の裁判所という新書の本が講談社から出されましたけれども、この中で元裁判官、この方は私よりも法律家の学校で言えば10年ほど期の若い方ですけれども、そしてまた裁判官の世界ではいわゆるエリートコースを走っていた方ですけれども、この方が裁判員制度を採用するということになったきっかけは、刑事裁判官の民事裁判官からの抑圧構造を逆転させようという狙いがあったのだというような、そういうことを書いておられます。で、私はそうであるのかないのかについて、決定的な意見を言う立場にはないですけれども、しかし裁判所の中である種のクーデターというか、通常では考えられないある激変があったということは、これは確かでしょう。そして、裁判所が市民の裁判力といいますか、審判能力に対して極めて低い評価をしていたのに、まるでそんなことを忘れてしまったかのように、裁判のやりやすさ、優しさを強調するという、そういう態度に変わったことのおかしさを、一つ説明する言説の登場というふうに思って興味深く読みました。市民が裁判所の門をくぐり、そして法廷に入り、ここまでは傍聴者でもできることですが、さらに法壇に座って裁判官と一緒に被告人を見下ろす、弁護人、検察官をも見下ろす、そういう状況を作り出すこと、作出することに何か歴史的な意味を見出そうということになったきっかけと、そしてその後の経過ということが、 今解明される時が来たのだというふうに思っています。さて、裁判員裁判は5年の経過の中でついに今や破綻をしていると、そういうふうに断定していい状況だと思います。裁判所に出頭しようと、出席して裁判員の仕事をしようという人がどんどんどんどん減っている。音を立てて崩れるように減少している。今や来てほしい、来ることが期待され来るだろうと思っている思われた人の中で、実に実際に出頭する人は2割台、4人に1人ぐらいのところになっている。でその人たちの中でも当日やりたくないというふうに裁判長の前で言って、それで帰らせてもらっているっていう人がそこからまた出てきていると。実際に裁判所に残って私をやってもいいって言ってる人は、私の推定では2割ぐらいだろうかと。それが全体の平均値ですから、長期事件、長期裁判といっても10日、20日、1月といったような程度のものも含めて今は長期というふうに言うんですけれど、そういう裁判になるともうこれは目も当てられない状況になる。 5% とか 10% とか、裁判所に残る人というんでしょうかね、その出頭してやってもいいという人の数というのが本当に仰天の星、暁の空の星のようになってしまった。でこれはもう裁判員制度の破綻崩壊という以外にない。高崎長官は毎年5月3日の憲法記念日に、恒例の記者会見というのをやってましたけれども、順調という言葉を何度も言った人です。定着したという言葉も言った。で順調とか定着というのは一体どういう意味なのかということが随分取り沙汰されましたが、まあ、今回の退官報道の中では順調という説明に括弧をつけて報道する新聞もありました。つまり順調だと高崎長官は言っているというような、そういう表現でしょうね。括弧をつけるわけですから、メディアからもこれは普通ではなくなってるぞと、なくなっているな、そういう印象が強くなって、それが見出しにも踊るような時が来てしまったということなのでしょう。で問題は順調か順調でないかという単にそれだけのことではなくて、順調ではないにもかかわらず順調だと言い募る最高裁判所という評価が出てくる。でこれは裁判所が、非常に平たい表現を使えば嘘をつくということ、事実と違うことを言うこと、そのことをこの世界、この世間に知らしめることになる。それは司法そのものの実は自殺にはならないか、裁判所に対する基本的な信頼を最高裁自身が突き崩す、そういうことになるのだということがそこにはある。分かっているのかいないのか、国民はこういう言説といいますかね、言動を見聞きすることを通じて裁判所に対する信頼を強めたり弱めたりしていく。でそして確実に現在の状況は裁判所に対する信頼をどんどん弱めていく、低めていくことになっている。そういうふうに私は思います。事態が順調ではない、このことを国民とともにどうしたらよいかを考えていかなければいけなくなった。こういうことになれば裁判所に対する信頼がある意味回復する。それがそうではなくなっている。ここに 今の裁判制度、そして裁判所、特に最高裁の危険な状態、そして危機的な状態が明らかになっているんじゃないかというふうに私は思います。滝崎長官一人の問題ではない、もちろん全体としての再司法のあり方を考える時期が今や到来しているということをみんなで確認する必要があるのではないかと思います。さあ今日少し長くなりましたが、400回記念ということでご了解ください。今日はここまでにしましょう。